地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市にはコミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンター、ニコランス、金田一コミュニティセンター、集まらんか、浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は先週に引き続き二戸吹奏楽団について紹介します。二戸市を拠点に活動している吹奏楽団です。12月3日には二戸市民文化会館において定期演奏会も行われました。改めて広報の高橋さんからお話を聞いていきましょう。この二戸吹奏楽団、まあ、興味あって入りたいですっていう方がいたとして、
はい、
完全に初心者ですって人もいらっしゃるんですかね。
一応ですね、経験者の方がやっぱり団員としてメインになるんですけども、はい、まあ、みんなこう社会人で時間を見つけて練習してるので、うん、初心者を一から教えるという、うん、技術的な面とか時間的な面でもちょっと厳しいところがあるので、うん、基本的にはやっぱり経験者の方で、
経験者をってこと
なんだ、はい、うん、ただもし楽器がなくて、うん、できないなっていう方でも団で楽器用意できるものとか、
ね、
いろいろ貸し出しとかもあるので、
うん、
ぜひお気軽にホームページとか、
うん、
それこそ Facebook とか SNS とか、はい、Instagram とか、
うん、
でから問い合わせてもらえれば、
うん、
本当に全然大丈夫なん で、
ね、はい、楽器は高いですからね。
高いですね、最近また上がってきちゃってるんです ね、
まあ、ね、本
当に、
あ、そうですね、
はい、グググのグと、はい、
それはやっぱりこうね、個人で持ってるってなかなかね、はい、ないと思うんですけど、
はい、
でもね、団の方であるってなったら、
はい、なのでぜひぜひお気軽に、うん、お声掛けいただければと、ね、はい、うん、思います。
はい、例えば、まあ、もし仮にですよ、
はい、
私今までいろんな担当楽器やってきたんですけども、
はいはい、
で、大学から半分こう投げ渡されるような形で、
うんうん、
トランペットも持っていますと、
はいはい、
でこれでじゃあ僕入りたいですって言った時に、うんうんうん、すぐトランペットになるわけですか？
そうです、うちはうちはオーディションとかないんで。
ないんですか？
いや、ちょっとこのパートが多いから、
そ
こは、
う
ん、あんまり来ないでとかっていうのも全然ないです。
ないんですね。
なんなら今この今36人ぐらいで活動してるんですけど、はいはいはい、この中でフルートパート5人いるんですよ。
フルート5人いるんですか？
普通これぐらいの規模だと多分3人とかが、
はいはいはい、
まあ、ちょうどいいぐらいなんですけど、うんうん、来るもの拒まず去るもの追わずなので、
はい、
来てくださったらご希望のパートになれる確率がかなり高いというところで、
そうなんですね、
はい、いろいろ、
いろいろ、
まあ、曲によってはこっちのパートちょっと手伝ってくださいねとかっていうこともあるかもしれないんですけど、
うん、
基本的にはご希望のパートに入れますので、
うん、
大丈夫です。
大丈夫、
安心してください、入れますよ。はい、
まだまだ募集中なんですよね。
そうです、何ぼいてもいいですから。
何ぼいてもいいですか？
何ぼいてもいいですから。
はい、若干この楽器欲しいなっていう、ちょっとね、
はい、
別にどうしてもじゃないですけど、
はい、
この楽器ちょっと欲しいなっていうのってありますか？
この楽器欲しい、
バランス的に、
ユーフォニウム、
ユーフォニウム
とか、
はいはい、
あとトロンボーンとか。
あ、トロンボーンっすか。
結構あと金管楽器系は、うん、なかなかこう若い方がちょっと少ないかなみたいなところがあるので、金管とか、
はい、
ぜひぜひ来てもらったら嬉しいな、
うん、そうなんですね。
まあ、言うて意外とねやっぱりね吹奏楽経験者多いですからね、
はい、そうですね。なので、うん、ぜひ隠れ吹奏楽経験者の方オケをやってましたとか、
はい、
別に吹奏楽じゃなくてもまた楽器吹きたいなとか、
うん、
ジャンル違いでも全然大丈夫なので、
うんうん、
あの見学とかも受け付けてるのでぜひ
そうですね、うん、
一度お問い合わせいただければと、
はい、
二戸吹奏楽団にぜひよろしくお願いします、
うん、改めて練習が週2回、はい、
そうですね基本的に週2回で、はい、火曜日と木曜日、
はい、
7時から10時まで、うん、J ホールでやってます。
J ホールで。
ただあの本番近くなると土曜日も練習入ったりとかはするんですけど、
うん、
基本的に週2回、
うん、
あの来れる時来てねみたいな緩い感じなので大丈夫ですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、ありました、
はい、
ちなみにあの高橋さんは、
はい、
まあ、高校卒業して吹奏日本吹奏楽団に入って、
はい
はい、でそこからこう出てはまた入って、はい、きっかけって何だったんですか、その高校卒業後。
高校卒業後、まあ、きっかけとしては、うん、まあ、ずっと大会とかで二戸吹奏楽団は見てたので、
あ
の大人になっても楽器吹く場所があるんだっていうことが分かってたので、
うん、
こう高校終わってそのまま私は就職したんですけど、
はい、
その時にやりたいなと思って、
うん、
で団の方から声もかけてもらったのでその時に一緒に入ってみたいなところでしたね。
そうか、はい、そもそもね、うん、存在も知ってて、
はい、
まあ、言ってそうですよね、福岡高校だったんですもんね。
そうですね、
じゃあもうつながりもね、
はい、
うん、決してこうないわけではない、
はい、
いいので、
吹奏楽団、二戸吹奏楽団に入ってる方の中で、うん、あの毎年大体楽器講習会とかっていうのが、
うん、
あのこの館内の中学校から高校とかを対象にして行われるんですけど、
うん、
その時に講師として来てくださった方とかもいて、自分が小学校の時にトランペットを教えてくれた人が、
はいはいはい、
あ、この人二水の人だったんだとか、
うん、
小学校の先生、うん、マーチングを教えてくれてた先生が二水の人だったんだとか、
はいはいはいはい、
そういう出会いもあるので、
うん、
入ってみたらいいんじゃないでしょうか、皆さん。
あの時教えてくれた人と今やってる、
はい、
一緒にやってるっていう、
はいはい、そういう、
い
ろんなところで、
うん、まあ、でもそのまあ、お仕事の関係とかなご結婚の関係とかでいろいろね、はい、あの出たり入ったりってことですけど、
はい、
やっぱあの今もなおいらっしゃるってことは、はい、それだけ二戸吹奏楽団やってて楽しいとか良さがあるってこと
ですよ ね、 そうです
ね。
二吹の良さってなんだろうと思った時に、うん、あのまあ、もちろんこう演奏レベルとかって言ったらもしかしたらあの他の団と比べてもうちょっとかなみたいなところはあるかもしれないんですけど
はい、はい、
でもやっぱりあの何ですかね、居心地がいい、長くいれるっていうのが二水の良さだと思ってて、う
ん、
あの他の団体とかで、うん、だとあの何回練習休んだらちょっと大会には出れないかもしれないよみたいなちょっと厳しいバンドとかも中にはあるので、
うん、部活的な感じですね。
そうですね、うん、まあ、それでこう高いクオリティの演奏ができたりとかっていうのもあるんですけど、二水、うん、としてはあの自分たちのできることをまあ精一杯やるみたいな感じなので、
あ、
うん、あの自分のできるキャパの中で趣味も楽しんでいけるというところで、うん、なので 子育てしてる、
はい、
人でもたくさんあの入ってる人いて、
そうなんですね、
練習会場にちょっと子供連れてきて、
はい、
ちょっと 走らせながら自分は楽器吹くみたいなこととか、はい、あとそれこそあのお父さんがやってたから、うん、あの自分も今あの入ってるとか家族で入ってるっていう方とかも結構いらっしゃって、小さい頃からの音楽教育の場としても二戸吹奏楽団はおすすめですので、はいはい、はい、ぜひですね、子供を 持ってるお母さんお父さんでも全然ウェルカム、うん、ウェルカムなの で、
です、ね、
はい、
いや 今の話はめちゃめちゃいいとこだと思いますよ、はい、
そうですよね。
どうしてもこういうとこ入るっていうと、
はい、
やっぱりこう毎週の練習参加しなきゃいけないって思うと、
うん、
どうしても、ね、子育てとかあると仕事忙しいしとか、は
いは
い、いう人でも全然
二
戸吹奏楽団ウェルカムだよっていう、
全然いいです 全然やりたい気持ちが
やりたい気持ち、はい、やりたい気持ち、今日いけるなって時に参加できれば、
ね、はい、参加したりとかで、あの練習はもちろん週2回なんですけど、はい、あの団員の中ではあの自分でなんかこう集まらんか借りて練習するとか、いろんな方法もあるので、うん、ぜひぜひぜひぜひ
ぜひぜひですね、
ぜひぜひ。私もあの高校ここはってそのまだ独身時代とかは、うん、あの二戸に二戸のあのカラオケあったじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、今もありますけど、はいはい、そこで仕事終わりに練習してそのまま練習に行くみたいな
ああ
もうやってたんで、
うん、そっか、はいはい、
自分でなんかやっぱりやりたいことに対してはきっと、うん、何かしらね時間作れたりとか、
うん、
もちろん時間ない方も、
うんですね、
もちろんな段なので、うん、ぜひよろしくお願いします。
でこうちょっとこう堅苦しい制限っていうところがないんだけど、
そうですね、
でも思えばいくら楽しくても、うん、中学生の頃の吹奏楽とか、うんうん、高校の頃の吹奏楽って、うんうん、終わりがあるんですよね。
そう、
あの3年でね、
そう
終わっちゃうと、
うん、
二戸吹奏楽なんて
終わらないです、
終わらないんですよ40年とかやってそうね。
そう、
うん、
だから今年が最後の夏大だとかそういうのは ね、
うん、
あのまあそれこそ学生時代にしか味わえない美しさとかの、
うん、そうそう、それはそれでね、
はい、
う
ん、青春の時期があるんですけど、うん、大人にも青春があるんだぞと、毎年毎年青春があるんだぞと、
あるんだぞ、
ずっと、うん、ずっとできるから、
大人の方はそう、ずっとできるっていう、
そう、ずっとできるって強いですね。
強いな。
ここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は波岡松山さんの作品です。一人だけで生きているのではないと思える夜のひっそりとした心よさ。この歌はどんな時にできたのか作者に聞いてみました。子供たちが戻ってきて一緒に稲こきをし、娘は亡くなった妻の着物は残し、洋服の後始末をしてくれました。子供たちが帰り一人になって、だんだんと片付いていくなぁと久しぶりに落ち着いた気持ちに浸った夜を歌にしました。それでは繰り返します。一人だけで生きているのではないと思える夜のひっそりとした心よさ。以上、波岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸吹奏楽団について紹介しています。先日12月3日に 定権総会が行われました。それでは定権総会で演奏した楽曲をダイジェスト形式でお届けしていきます。一部は今年度のコンクール演奏曲とマーチです。2023年度全日本吹奏楽連盟移植作品レトロや2023年度吹奏楽コンクール自由曲リバーダンス for ウィンドオーケストラなどを演奏しました。魔女の宅急便や天空の城ラピュタなど幅広い年代に親しまれているジブリ映画の楽曲を演奏しました。第3部はポップス曲特集です。昭和から令和までさまざまな年代のポップスを表情豊かに演奏披露しました。 12月3日に行われた二戸吹奏楽団第38回定期演奏会の演奏をダイジェストでお届けしました。最後に広報の高橋さんのお話です。
最後になんですけども、はい、まあ、今回番組では、定期演奏会の様子なども、
はい、
お届けしているはずなんですけど、
練習の様子、ありがとうございます、はい、
本当に最後に聞く話ではないことなんですけど、
はい、
今回 の二戸吹奏楽団第38回定期演奏会、
はい、
チラシをね、今いただいてるんですけど、
はい、
変なキャラクターいるんですけど、これ何なんですか？
あ、これですか？二水ウニです。
あ、ウニなんですね。
ウニです、
うん、二水ウニ、
二水ウニが、ほら、喋ってますもんね。オラたち二水ウニってこう喋ってます。二水ウニです。
二水ウニ
です。
どうしましたか？答えだけをずっと言わないでください。その二水ウニとは何だって話
ですか？二水ウニとは、
はい、
今年たまたま生まれたキャラクターですね。これは
今年生まれたんですね、は
い、二戸という内陸の地域なんですけども、はい、あえて二水ウニというのを今年限定で、はい、生み出したという所存で。どうしましたか？
別にこうね、二戸が、
はい、
ね、海もなければ、
はい、
ウニの町でもない、
はい、まあ、ユニバース、あ、地域のスーパーではね、ウニも売られてますしね、ウニも売られてますしね、
うん、栗かなと思ったらウニだったんですね。
そうです、うん、そうです。
しかも今年生まれてるんですね。
今年、そうですね、そうです。
特に歴史があるわけでもない。
特に歴史があるわけではないですけど、たまたま、まあ、
はい、
別に今年定期演奏会で隣のトトロを演奏したからとかでは全くありませんので。
そこをね、触れていいとこかなと思ったんですけど、
はい、気をつけてください、ね、二水ウニです。
二水ウニですね、わ、
はい、
かりました、
はい、
最後二水ウニの話で終わりましたけど。ということで、まあ、番組的にこれがですね、12月のもう本当終わりの回の放送なので、
はい、
まあ、2024年以降ですかね、
はい、
まあ、1月以降を、
はい、
もし見学行きたいなとかいう方いたら、
はい、
ぜひぜひという話ですし、はい、またきっとね、どっかのタイミングで演奏することもあるでしょうから。
そうです、
その度にぜひ皆さん見に来ていただいて、
はい、
あ、これが二水なんだと、
はい、
ちゃんと意識したぞっていうのを
覚えて帰って
くる、覚えていただきたい、
はい、
ちなみに最後に、ま、だ本当に最後になりますけど、
はい、
定期演奏会って、
う
ん、あれ文化会館、
あ、そうです、
大ホールでやるじゃないですか、
はい、
まあ、もう今年の分は終わったの話なので、
はい、
まあ、来年もあると思うんですけど、
はいは
い、いっぱいにしたいですよね。
いっぱいにしたいです。いっぱいにいっぱいにしたいです。
大ホールいっぱいって相当なんですけどね。
そうなんですね、うん、でも二戸の人口を考えてください。カシオペア地域の人口を考えたら、はいはいはい、もうすぐに
そうなんですよ、
すぐに埋まるはずなんですけどね、
う
ん、
入れなかったっていうのができるぐらいのはずなんですよ、はい、うん、
なのでぜひ
ぜひです、はい、
12年前から私は言っていますので。
そうらしいですね、
はい、そうなんです。12年前にカシオペア FM に出させてもらった時に、
はい、
私の夢は定期演奏会で、
はい、
この大ホールをいっぱいにすることです。
大ホールいっぱいにすることだと
言ってたので、
はい、
ぜひ叶えてください。
オレンジレンジでも里マンでも成し得なかった異形を。
そうだった。あ、そう、オレンジレンジといえば二水も、はい、二水からも何人か出たんですよ、あれ。
あ、あの時ですか。
演奏隊で、
そ
んなこともできる二戸吹奏楽団、夢がある二戸吹奏楽団、ぜひぜひ入団。
そうですね、
はい、お待ちしております。
2週にわたって二戸吹奏楽団の活動について紹介しました。というわけで2023年の語ればはここまで。2024年も引き続き地域で活動しているサークルや団体の紹介を続けていきます。皆さん、良いお年を。 地域コミュニティサークル語れば。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784。 カシオペ FM のホームページにあるメッセージ、リクエスト、送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。